それでは13ページ入っていきます。宅建業法の体系番号の2番の取引制度というところの続きですが、丸3です。宅地建物取引書についてですが、まず法定行使、取引書の交付更新を受けようとする者は、丸は丸 E を除いて知事の指定する法定講習で申請前6月以内に行われるものを受講しなければならないということです。交付更新を受けようとするものですからね、一番初めに交付を受ける場合と更新を受ける場合と両方とも入ってますので、申請前6月以内に行われるものを受講しなければならないと。そして丸は合格した日から1年以内に取引書の交付を申請する場合と。丸いですが、登録の移転の申請とともに取引書の交付を申請する場合ということです。いずれについてもうまく入れてますが、最新の法律知識と習得が目的だからという理由付けで終わるんですけれども、とりあえずは合格した日から1年以内に取引書の交付を申請する場合であれば、この法定講習を受ける必要はないということになりますね。法定講習っていうのは1行目に書いてありましたように、知事の指定する法定講習ですね。でちなみに12ページで出てきた登録のとこなんですが、登録実務講習っていうのは大臣が2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めたものですから、大臣がなんですね。でこちら13ページは知事の指定するというなってますので、この辺もこうどうにかしてはっきり分かるようにしといてください。それから交付申請ですが、登録を受けている者は登録をしている知事に対し取引書の交付を申請できるということです。でこれ業者の免許の条件と違って条件を付することはできないということになっています。そして有効期間は5年ですね。業者の免許証と同じ5年ということになります。そして更新についてですが、申請により更新できるということですけれども、いつまでに更新申請しなければならない旨の定めはないと。業者の免許の更新であれば90日前から30日前までのというのがありましたよね。あれがないんだということになります。90日前から30日前でしたよね。あ、そうです、今確認しました。でいつまでに更新申請しなければならない旨の定めはありません。で戻っていただいたアストレスク、現に有する取引証と引き換えに新たな取引証が交付されるということになります。そういう扱いにしないと、引き換えにしないと法定事務ができないです。法定事務をするためには取引証が必要になるんですね。また後々出てきます。それから提出ですが、事務禁止処分を受けたときは速やかに交付を受けた知事に提出しなければならないということになっています。事務ができないわけですから。で罰則があります。10万円以下の過料という罰則があります。そして知事は事務禁止の期間満了後に提出者から返還請求があった場合、直ちに返還しなければならないということですね。事務禁止期間満了後に返還請求があった場合は直ちに返せってことですからね。返還請求なしに直ちに返せってことではないので気をつけておいてください。それから提示ですが、重要事項の説明をするときには請求がなくても必ず提示しなければならないということになっています。そしてアスタリスク罰則ですが、10万円以下の過料ということです。また取引の関係者の請求があったときは提示しなければならないということです。重要事項の説明をするときにはその請求がなくても必ず自分の方から提示しないといけないよという規定になっているわけです。それに対して取引の関係者の請求があったときは提示しなければならない。請求があったんだったら提示しなさいよということになります。罰則はないということです。アスタリスク、取引書は住所欄にシールを貼った上で提示しても差し支えないと。取引書のプライバシーの保護ってことなんですが、取引書は住所が書かれている欄があるんですね。嫌ですよね、お客さんに見られちゃうのは。で、シールを貼った上で提示しても差し支えないということになっています。